イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
どうも、イベントに時々行く人、池田でございます。
はい、種ラジ、この番組は、イベントやコミュニティの種になることについて考えるラジオ番組でございます。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、
はい、
じゃあ早速いきましょうか。
いきましょう。
週刊メディアカレンダー改め、週刊タネラジカレンダー改め、予定の種ということで、
はい、種をつけることに、ね、しましたね。
ちょっとシンプルにいこうというのと、はい、あとメディアでも何でもねえぞとかね、タネラジカレンダーって言うと僕らの予定なんじゃないかみたいなのがありまして、まあ、世の中の予定ね、
はい、
いろんなことをちょっと先取りしていこうと。
そうですね、見ていこうと思います。
はい、はい、ということで今週いきましょう。
お願いします。
はい、今週、3月の、13からですね、
はい、
2週間でございます。
はい、
ちょっとね、ピックアップする能力が著しく落ちまして特にあんまり見つからなかったんですけど、
いやでも、
とりあえず13日、
はい、
サンドイッチの日だそうです。サンドイッチ伯爵が食べたでおなじみのね、
はい、でもあれですよね、3と3で1を挟んでるから
っ耳ってこと？
耳ってことじゃないですか？
わかんないけど。
あ、そうなんですか。今耳まで至らなかった。なるほど。パンの耳的なね。
じゃあ細長い顔の日じゃねえか。まあいいんですけど。
食パンマンの日みたいなね。
はいはい
はいはい。
サンドイッチ伯爵って、
はい、
サンドイッチを片手にカードゲームしてたって噂があるじゃないですか。
は
い、
噂はそうですよね。
それを実際聞きに行ったんだって。
サンドイッチ伯爵に。
サンドイッチマンが。
え、サンドイッチ伯爵って生きてるんですか？
サンドイッチ伯爵の、
はい、
その
家系の方とか
家系があって、はいはい、もうすごい立派な家で、
へえ、
それに20あの活動20周年のサンドイッチマンがロケに行くっていう、はい
は
い、
へえ、実際どうだったんですか？
まあまあ、カードゲームをやりながら遊びとかはやってなかったんで、忙しいから、はい、仕事しながらやってたんじゃないのって言ってたよ。
ああ、ちょっとじゃあ悪い方向に転がったわけですね、話が。
悪いっていうか、なんかその話っぽい感じにしたかったんじゃないかなということですけど、はい、さあそんなことはさておき、
はい、
はい、サンドイッチマンだから20周年からね、
へ
え、長いですね。そして、3月14日、
はい、
ちょっと、ね、最近話題になってますけど、カーリングの混合ダブルス、
はい、はいはいはい、
日本選手権。
混合ダブルス、
なんか男女でやるんじゃない
か
な。
へー、
ね、
ダブルスっていうのはよくわかんないですね。だって一人じゃないしみたいなね。
そもそも ね
面白いです
ね
青森でやるんですね。
そうですね、はい、で15日がなんか民泊の届け出が始まる。
ああ、そうですね、なんか制度が変わって新しく民泊がちょっと緩くなるのかな。でも申請をしなきゃいけないっていうので、うん、その届け出が3月15日に始まるそうですね。
なんかね、民泊作ってほしいっていうね、
はい、
要望を出す人も結構いたり。
そうですね、それもありつつ、なんか物騒な事件もね最近出てきたりしてるので、
まあまあ過渡期っていうか、でもやっぱね、うん、寝るっていうのはね、
はい、
怖いっつって変だけどあるよね。
そうですね、そこのリスクは。
さあ、そして、
はい、
3月17日、
はい、土曜日、
タモリクラブの方たちはもう垂涎だと思うんですけど、
はい、
JR 各社ダイヤ改正
と、各社、
まあ、もうほら
全国的に
とか東日本とか西
日本、ね、あ、そっか、接続があるからか。
まあ、接続というか、まあ、そういう、うん、まあ、そうなんじゃないですか。
それって年に1回あるものとかね。
全然知らない。これからも知識として
ですね。そうですね。いやいや、なかなかでも意識することないんでありがたいですね。
は
い、
そしてロシアの大統領選が18日に。
プーチンさんか、そうじゃないか。
そうだね。
出る人いるんですか、今回。
いや、わからない。
出るたびに暗殺されるっていう。
暗殺されてない。そこまで物騒じゃない。
違いましたっけ。
出れ、まあ、
候補になると
選ばれないっていう。
候補になると、でも殺されたりしませんでしたっけ。
そうだっけ、そんなこともあったのかな、
はい
はいはい、そして18日は、
はい、
パラリンピックですね。
あ、パラリン
ピックの閉会式ということで、
はいはいはいはい、
盛り上がっているみたいですよ。
うーん、
聞いたらやっぱその参加選手人数は670人とかなんですね。
おー、
やっぱ少ない。で、日本人がなんですけど38人ではなんかなんだよね。
世界で600人、なるほどなるほど。
結構多いっちゃ多い気もするしますけど。
そうですよ ね、20分の1か。
ちなみに車椅子カーリングっていうのもありましたね。
へ、
車椅子でカーリングする競技。
皆さん車椅子で乗ってらっしゃって、あのストーンを。
そうそうそうそう。
へ、すごいな。
まだ見れてないですけど、なんか、 結構面白いよ。ちょっとパラリンピックについてもいつか話されればと思いますけど、はいはいはい、パラリンピックとかそのパラ競技、
うんうんうんうん、
多分さこのパラリンピック終わっちゃったら、はい、また当座見ないじゃない。
そうですね。
そのなんか大会をやってるはずなんだよね。
うんうん、そうですね。
なんかね、パラホッケーみたいなのがあって、
はい、
アイスホッケーの、
はいはい、あ、それは見たことあるかもしれない。
それすごいんだよ。なんかあの一本の刃の上に、はい、なんかこう椅子みたいなのがあって、そこに乗っかってるんだけど、
へ
ー、そのまずその乗っかるのだけでも難しそうじゃん。
そうですね。
一本の刃じゃないの。まあ、うん、その乗って、
はい、
でさらにそのなんかこう、カヌーの、
はい、
漕ぐやつ、
はいはいはいはい、はい、
これをパドルにしてやるんだけど、
あ、
そのままぶつかったりするわけ、選手同
士。わーわーわーわーわ
ーっていう競技を、はい、なんか日本人の人たち、はい、なんか年齢を聞いたら、はい、40オーバーの人がめっちゃ多くて、
へえ、
なんかね、日本人に年の人が多いのよ。
なぜ、まあまあそれぐらい年を経てもできる競技という
というにはちょっと、いや自分たちで言ってたよ、いや、年取ってやる競技じゃないですよって言ってたからそうだなって思うんだけど、だからやっぱその競技人口がちっちゃいから、はい、自然そういうさ、はい、やりたいって思う気持ちも含めてメンバーになってるからさ、最適化の最適化じゃないんだと思うんですよ、
うんうん、
本当だったらベストな年齢でとかあるんでしょうけど、
はい、
人口が少ないからやっぱね、こう盛り立てようって人たちとか、
うんうんうん、
まあ、たまたま縁でっていうこともあるんでしょうけど、まあ、なんかそんなことも聞いて面白いなと思いました。
パラリンピック、
そう、ね、カーリングも含めてちょっとね、なんかまあ、ちょっと時期じゃない時に覗いてみたいですけどね。
そうですね、
はい、ということありまして、ということ
です、ね、はい、予定はこんな感じですかね、
は
い、
さあではですね、今週の、はい、まあ、公開もしくは実施されるイベントなどでおすすめをいきたいと思いますが、まず池田の方からは、
はい、お願いします。
映画ということで、
はい、映画、
最近あの番宣でね、
はい、
素敵なダイナマイトスキャンダル、
はいはいはいはい、僕も気になってました、
はい、まあ、これあの紙物の世界にいる人だったら、
はい、
まあ、結構気になるでしょうね、
はい、
末井明さんという人が、
はい、
まあ、エッチな本ね、
はい、
本とかで有名な人ですけど、
うんうん、
まあ、南辛坊さんとか
の
仕事とかね、そういうのでも知ってる人も多いと思うんですけど、まあ、これの自伝的作品を描くということで、
はいは
い、お母さんがダイナマイトで自殺したっていう
心
中ね、そういうところがまずベースにあって、そこから始まるっていうことで、
ね、
なんかその時代ね、80年代の時代とかをすごく描いているっぽいんで、
はい、
ちょっと気になるところですね。
僕この監督の富永さんも、僕この前のかぼちゃとマヨネーズってすごい好きな作品なんで、それもあってみたいですね。
あとあのラッキーっていう映画が、
はい、
これあってパリ・テキサスとかツインピークスとかで出てた、
はい、
ハリー・ディン・スタントンっていう人が、はい、まあ、出てる最後の主演の映画でそうなんですけど、なんかコメントがちょっと結構面白いんで、とにかくあのね、スタントンに当て書きしたって言うんですけど、90歳の難しい現実主義者ラッキーを主人公にしてるということで、
ま
あ、ちょっとじいさんをずっと眺めるのも面白いんじゃない
か、なるほど、
ということで選んでですね、
はいはい、
はい、
面白そう、
さあ岩崎さん、おす
すめ。僕はそうっすね、そこら辺素敵なダイナマイトスキャンダルもすごい興味があったんですが、まあ、僕は メジャーどころでリメンバーミーですかね、やっぱり、
うん、これはね、
はい、ディズニーピクサーの
最新作、アカデミー賞なんかも、
そうですね、主題歌賞ですかね、あと長編アニメーションも取ったのか、まあ、なんかもう規定路線みたいな感じですけどね、もともと予想された通りの、う
ん、メキシコの話なんだね、
みたいです。メキシコの少年が音楽を禁じられていて、でなんか死者の日、なんだっけ、スカイフォール007でも描かれた、はい、骸骨がなんか街中でこう踊り狂う、はいはい、イベントありますよね、死者の日ってね、メキシコの、それを題材にした作品らしいので、そこら辺の絵作り、もう予告編の絵がものすごく綺麗なんで、あと音楽も主題歌賞を取ったぐらいなんで、すごい綺麗だと思うので、とても楽しみにしています。ちなみにその毎回ピクサー、ディズニーピクサーの、アニメーション長編映画って、一番最初に短編が流れるんですけど、はい、それは今回はアナと雪の女王の、スピンオフみたいな作品らしいので、それもちょっと楽しみだなと。います、
はい、そしてイベントでございます、
はい、
イベントの池田はですね、
はい、
大田記念美術館というところで、
はい、
江戸の女装と男装っていうね、
へー、
展示がやってます。
歌舞伎の話ですか？
歌舞伎の話というか、
はい、
あの江戸時代は、はい、なんか男女の境界を行き来するもんなんだと、
へー、
ということで、まあもちろんその芸者が、
はい、
あ、その歌舞伎でね、
はい、
女方っていうのもあるんですけど、
うんうん、
芸者などの女性が男装して出し物を演じたりとか、まあいろいろそういう男女っていうのがこう入れ替わる、
そういうフェティシズムみたいなのが当時からあったんですね、
うん、まあフェティなのか、まあもしかしたら結構本来普通なことというか、
はい、
だってほら我々は男性女性だけじゃない性をだんだんとこう可視化できてる時代になってきたんですけど、
うん、そうですね、ドン・キホーテのオール、そうそうそう、
なんだみたいな、あのね、織田信長のほら日本はさ、はい、武士がさ、
はい、
男性をちょっとこう、
そうでしたね、
お嬢にしてみ
たいな、森蘭丸とかもそうですもんね、
ありますから、
武田信玄とか
も、そうそうそう、それをまあ絵でね、なんか 絵、はい、絵教えてくれる展示、
うん、
あとまあ、そうですね、はい、他はまあそんなところでございます。
僕からは、西荻ラバーズフェスという、はい、今年3回目となる、総合フェス、文化フェスみたいな、野外フェスか、
はい、
みたいなもので音楽あり、西荻窪の名店の出店あり、みたいな、あの3年目かな、今年で3年目のイベントで、はい、今年で最後らしいんですけど、うん、僕毎年行っていて、あのすごく楽しみにしている、その地域のあのなんですか、大型イベントとか地域の魅力を凝縮したイベントとして最高峰だと僕は思ってるので、うん、今年も今週末ですかね、3月18日にやりますので、はい、ぜひ行ってみて、無料です、行ってみてください、はい、
さあそして最後にテレビでございます、
はい、
テレビね、まあ、今人気の千鳥の、
はい、
アメトーク特集だとか、
そうですね、特別番組、
それから人生レストラン、人生最高レストラン、
はい、
で健二郎
徹さん、厳冬者、
厳冬者
とか社長
とか、はい、アラーキーがね、
はい、
77だそうですけど、
はい、
NHK のドキュメンタリー出たりだとか、
3月18日、
はい、いろいろありますけども、やっぱ我々としてはアンナチュラル最終回、は
い、そうです ね終わっちゃうっていうか、池田さんはようやくそうですね、追いついた感じですもんね、
やっともうぜひあのセカンドシーズン
もね、そうですね、続けられるものだと思うので、うん、楽しみですね、
思います、
はいはい、
ということで、
はい、
今週の予定の種はこんなところでございます、
はい
はい、あなたの心には双葉が咲きましたかということで、お相手は、イベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
種ラジまた。